セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回も深大寺の僧侶でいらっしゃいます吉井理法さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。吉井さん、おはようございます。
おはようございます。
今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
聞き手は私、調布 FM の藤田京子です。さあ、10月です。
はい、
はい、もう秋も深まっているはずでございます、はい、少しずつですよね、はい、まあでも10月といってもね。さあ、その10月、深大寺はいくつか大きな行事がありますね。はい、はい、いずれもちょっと皆様にお楽しみいただけるような、はいはい、いわばイベント的なものでございますね、はい、まず十三夜の会ですね、はいはい、これはもう毎年行われておりますが、はい、今年はいつになるんでしょうか。
10月の15日、はい、火曜日です、
ね、はい、まもなくですね、
はい、
これはもうあの大変人気のある、
はい、そうですね、
行事ですね、はい、能楽ですとかお正名の公演が行われます、はい、今年はもう公演の内容は決まっているんでしょうか。
そうですね、はい、能楽が平家物語の古豪っていう題材で、古豪、うん、
はい、
の局という方をテーマにした、
はい、
能楽になってます。
能楽ということですね、はい、でもちろん皆さん、僧侶の皆さんによるお証明も
そうですね、
はい、はい、あるということで、もう10月15日火曜日、もうすぐその先っていう感じなんですけれども、はい、これ最近はお席の方を整理券を出すようになってますね、はい、でこの整理券に関しての情報です。
整理券は、はい、10月6日の日曜日の朝9時から先着100名で、はい、配布します。
はい、
まあ、1人多くて2枚までという、
はいは
い、決まりがありますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、
これ現在10月5日土曜日の放送を聞いていらっしゃる方に限ってですね、ちょっと再放送の12日はもうおそらく配布終わってしまっていると思いますが、うん、10月5日の放送をお聞きの方々、明日10月6日日曜日の午前9時から深大寺で、はいはい、整理券配布してくださるということですので、はい、明日朝行ける方はぜひいらしてみてください、はい、まあ、この十三夜の会、すごく幻想的な、ね、
そうですね、まあ、普段夜間のお寺は入れませんので、6時5時半閉まりますので、
はい、
その真っ暗になった、結構静かなんですよ、暗い深大寺っていうのは。
そうですね、もう虫の声しか聞こえない感じですよね。
で本当に天気が良ければ月の光がぼやっと出てきて、
はい、
で、まあ、お堂内の荘厳の句、まあ、荘厳って言いますけど、独特な雰囲気の中、
はい
はい、まあ、少し寒いかもしれないですけれど、まあ、着込んでもらって、独特な空気感を味わってもらえればと思いますので
。そうですね、はい、私昔の山門の外でやってる時の あの時代しか、そういえば、はい、知らないわって今思ったんですけど、はい、今中なんですね。
そうですね、本堂前ですね、本堂のその前をもう舞台にしまして、はい、全部使って、
はい、
もご本尊様が見える中、はい、行います。
またじゃあ三門前とは全然雰囲気が違いますね。そうですね、はい、でまあ、一応この椅子席用の100名分の整理券を出しますけれども、はい、おそらく、立ち見が良ければ、ね、はい、入っていただくことも可能であろうということですね。
そうですね、可能だと思います、ね、
はい、これまで通りだとすれば、はい、OK ということですので、はい、12日の放送を聞いていらして整理券多分終わってるわねっていう方、ちょっと、15日火曜日の夜、ね、はい、時間があるようでしたらば立ち見でも、OK であろうということですので、はい、ちょっとご確認いただければと思います、はい。さあ、そしてその十三夜も楽しみなんですが、さらに大般若天読会というのが10月は、はい、大きなものとしては行事があるんですね、はい、
まあ、10月26を予定してますけど、はい、何曜日でした？
土曜日ですね、
土曜日ですね 意外と知られてない深大寺の重要な法要の中の一つでして、
うんうん、そうですね、はい、これはまさに書いて字のごとく大般若経を
研読する
、そうですね、
はい、その大般若経というお経が全部600巻ありまして、はい、
600巻、は
い、あの西遊記で有名な三蔵法師のモデルになった玄奘っていう方が簡約化したお経なんですけど、でその大般若経の守護神に、うん、その神社大王様がいるとも言われてまして、はい、神社大王様が喜ばれるあのお経になってまして、 あまりにも600巻多いので、
はい、
1日以上かかりますので、
はい、
点読って言いまして、まあ、見たことある方もあのおられるかと思いますけど、はい、パラパラお経を、
あの
ひらひらひらってして、
はい、
最後机にパンって叩いて、
はい、
あのまあ、お経を唱えな下文を唱えながら、はい、バンってして唱えたという形で、
ね、
一気に600巻あのや結構迫力がある法要でして、で、ね、で昔からそのお経パラパラした風に当たるとあの無病息災でいられるとか、あの悪いものが払われるとかいろいろ言われてますので
、厄除けになるわけですね。
そうですね。
でこれを神社大王堂で行うという、やはりその神社大王にちなんだ、まあ、
そういう予定ですけど、
ええ、
天候によってちょっと、
あ、そうですか、
数年前もあの台風の時は本堂でして、もう一般の人は申し訳ないですっていうことで入れなかったんですけど、
ええ、あ、そうですか、
まあ、台風次第ですかね、
あまり今年寄ってこないでほしいという、はい、毎年そうですけれどもね、
まあ、基本はあの神社堂、
神社堂、
はい、神社大王堂で行いますので、あの、まあ、外で見れる形になります。
そうですね、お堂割と小さいですからね、
そうですね、お坊さんしか入れませんので、
窓を開け放って、
そうですね、
うん、行う、
まあ、迫力あるので全然外でも、
そうですよね、
すごい大きな声で唱えますので、
そうですよね、はい、私以前あの、調布グリーンホール大ホールで、はい、あの一度、
はい、
大般若天読を、はい、あのされた時に拝見したんですけど、今吉井さん、はい、パラパラパラとかパンって叩くとおっしゃってましたけどそんなもんじゃないです皆さん、
はい、
もうあのお経本 の、はい、あのこう折りたたんである、
ね、
あれがもうですねパラパラじゃなくてバラバラバラバラバラっていう
まあ10人以上で一気にやりますので
大きい音ですし、はい、もう最後パンじゃなくても
そうですやっぱ悪いものをあの、ね、弾き飛ばすんで大きな音を出してっていうのはあります、
ね、なんかああいうこうあの結構お経本も大きいですから、
そうですね、
風もかなり本当に周りに立つでしょうし、はい、音ってやっぱり結構重要なんだなって、はい、ああいうのを見てると感じますね、はいはい、
本当にありがたい法要になってますね、
はい、ということですので、はい、大般若天読会を、ご覧になってみたい方、拝んでみたい方は10月26日土曜日に深大寺で行われる予定です、はいはい、またあの直前になりましたら詳しくはホームページなどにお時間などもね、はいはい、ご案内されると思いますので、一度確認をしてからお出かけいただきたいと思います、はい、やはりこの天読会というのもかなり古い、
そうですね、順仁天皇という天皇さんが、
うんうん、
まあ、奈良時代ぐらいですかね、
はい、
あの深大寺は大般若経を持ってその国を守りなさいという勅命、あ、勅令ですね、という言い伝えがあるんですけど、
はい
はい、そこから深大寺はその大般若経を持って国家安穏と万民部楽、
うん、
皆さんが幸せでありますようにという祈願を1000年近くやってるという、はい、言われてます、
はい、じゃあもうこの大般若天読会というのはもう本当に、はい、
もう1000年以上ですね、
1000年以上続いているという
順任天皇ですので、
順任天皇
奈良時、
そうですよね、今の大河ドラマの平安時代でおよそ1000年ちょっと前ですから、 そうですね、その平安時代より前の奈良時代ですから、はい、700?
733年から765年の方みたいです、
順任天堂、
はい、47代目の天皇、
あ、そうですか、じゃあもう本当に1200、300年
近いという、ね、
はい、歴史のあるお経を読んでらっしゃるお坊さんたちを身近に見られるという、
はい
はい、間近に見られて、そしてなおかつ、健康祈願ですとかね、はい、
本当に珍しい法要になってます。なかなか見れないと
思います。他でもなかなか見られないという、
は
い、
あまりあの大変なんであまりやるところも年に1回とか2回とか限られてますのでやってるお寺も
そうなんですね。やっぱり体力というか腕力みたいなのいりますか。
そう、結構声が最後枯れたりとかしますね。
ずっと唱え続けてるんですもんね、
はい、大きな声で唱えますので。やっぱ10人ぐらいはお坊さんいないと、うん、あの1人がだんだん増えますので。
だって10人でやって1人60巻ですよね。
そうですね。まあ、そこまでするかどうかはまだ決まってないです、ね、
そうなんですか。まあ、とにかくあの貴重な、
はい
はい、大般若天読会大般若経を、600巻を読んだことになるという、はい、天読会が10月26日ですのでね、
はい、
興味のある方ぜひ深大寺お越しくださいませ、はい、
お待ちしております。
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶吉井里帆さんにお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、秋の深大寺と言いますと、
はい、
なんかそろそろ七五三の時期なのかな。
あ、そうですね、
っていうふうにも思いますが、はい、あのこの間の久しぶりに深大寺のホームページをじっくりこう見ようかなと思っていたら、はい、あの法要の予約がもうすべてネットで、はいは
い、そうですね、基本ネット予約
できるようになってるんですね、はい、ということで現在七五三と初参りに関しては、はいはい、ネット予約、
はい、
スタートしてます、
はい、
まあ、あの特に七五三はね、あの
そうですね、
年間通して多くなってるって伺ってます
けど、年々増えてるみたいですね。はい、はい、おかげさまで、
やはり
9月の終わりからだんだん本当に、あの11月はピークなんですけど、10月終わりから、
はいはい、
七五三シーズンになってます。
そうなんですね、はい、あの昔は本当になんか11月15日みたいな感覚がありましたけど、ね、はい、今割と季節が多少
バラバラですね、うん、本当に春に来られるお家もたまにありますし、
そうなんですね、はい、ということで、10月分11月分さらに12月分も10月1日から受付を開始しているはずということですので、はい、秋から冬にかけての、七五三のお参り予定していらっしゃる方はちょっとホームページの方からちょっと確認していただきたいと思いますが、はい、お札と浜屋とお守りと千歳飴がその、
はい、
法要の、ね、はい、記念品としていただけるということですので、はい、はい、ぜひご覧ください。初参りというのはやはりあのお子さんお生まれになって、
そうですね、最初のまだ赤ん坊の子が来られますね、
はいはい、皆様ご家族で、
はい、
はね、今やっぱりあのちょっとお子さんが少ないっていうこともあるからでしょうか、
はい、
あのご両親だけではなくおじいさんおばあさん、
あ、そうですね、家族中が、あのおじいちゃんおばあちゃん、はい、両家のおじいちゃんおばあちゃんとか、あの10人ぐらいで来られるあのお家もあります。
そうですか、はい、もうそうなるともうご一行様という感じですね、そうですね、
はいはい、本当に写真もいっぱい撮って賑やかになってますね、
はあ、ね、境内でその記念写真を撮れるというようなお写真の、
はい、ね、はい、まあ、時期によってもみじの頃とかもかぶりますかね。
そうですね、ちょっと遅い方がもみじは、はい、ね、紅葉はいいのかもしれないですね、
はい、まあ、今年はまだ分かんないですけど、
はい、
写真スポットとかよく、あの本堂横に、
はい、
あの傘って立てて赤い椅子出して、
あ、
あの家族で撮れるようなスポットを作ったりとかしましたね。
はい、あとこうプロのカメラマンさんに頼んで、
そうですね、
はい、撮ってもらうような、はい、なんかセットみたいなのも、はい、出てる時もありますよね、うん、うん、ですので、まあ昔はっていうか私の頃ですけど、はい、私が七五三の時は写真館で、
あ、そうですね、
撮ってもらいましたけど、
はい、今私もそういう記憶があります。
そうですか、はい、ロケの方がなんか多いんでしょうかね、
はい、本当カメラマンも多いですね、その時期は。
考えてみるとあれですね、よくの最近はそのセレモニーでいうと結婚披露宴なんかも、
はい、
皆さんこう披露宴自体は簡素にして、はい、事前に写真をなんかロケであちこちで撮るっていうのが定番みたいですが、はいはい、 いかがですか、あれ吉井さんは今まだ独身でいらっしゃいます。すみません、プライベートなことまで聞いちゃってますけれども、
は
い、
びっくりしました急に。
いや最近ちょっと親戚の子で、はい、結婚した子がやっぱりこう披露宴とかは特にせず、まあ、両家の食事会だけ、
もうちょうど友達とか親友が今結婚、
ピークですか、
ピークですので、はい、いろんな写真来たりしますね、
そうですか、はい、やっぱりロケ外で撮ってる、
外が多いです
やっぱり、そうですか、はい、ですかね、やっぱり屋外で和装の清掃をして、はいはい、歩いたりするの結構大変だろうなと。
9月はまだ暑いですしね。10月もちょっとあれです
まだまだ暑いような気がします、
はい、雨が降ると大変ですね。
あ、確かに、はい、それこそ台風
なんか来
てしまった日には大変そうですけれどもね、はい、じゃやっぱり今やそれがメインなんですかね。
そうですね、お写真、
写真をたっぷり撮るっていうの、はい、吉井さんもいざっていう時はそういう感じで
清掃してね、
外で
どうなんですかね。
お坊さんの仲間ではいらっしゃらないですか、その最近そのお友達のピーク、はい、ウェディングピークの中では。
いや結構いますね。
あ、そうですか、はい、じゃあやっぱりお坊さんも記念フォト、
はい、多いですね、その本堂前とかご本尊さんの真横とか。
それはロケって言わない
ですよね。多いですね。結構東京でも、
はい、
友達が五穀寺の方とか、大きいお寺多いんで、そこの場所借りたりとか、
あ、
はい、増上寺とか、
はい、
あ、増上寺はどうでした
っけ、あ、じゃあそういう立派なお寺、大きな、
はい、
大きめのお寺の方も、
はい、
に場所を借りて、
そうですね、
ロケを、
もう式もそこでしたりとかも、
はい、
聞きますね、だいたい自分のとこの本堂が多いですけど、はい、お坊さんの結婚式は、はい、ご本尊様に報告っていう形
で、じゃあそこで同時に写真も撮っておくっていうような形で、はい、一時期深大寺も結婚式が、
そうですね、
行われてるって伺いましたけれども、
は
い、
今もまあそこそこは、
あ、そうですか、
はい、来られますね、
年に何回かとか。
いや、そこまではちょっと分かんないですけど、年によってバラバラですので、でもやっぱ縁結びのお寺でもありますので、はい、そういうのを知ってか知らずか、とりあえず来られますね。
あ、そうですか。
結婚式でやっぱ外で撮って、
はい、
あとは普段入れないんで回廊とか、
はい、
今度そこでいっぱい写真撮って式をするっていう形が増えてま す、
ですか、はい、確かに中はねお式とかしないとなかなか入れないですもん ね、
はい、中庭とかも見れない
ので、
そういう場所は写真撮ってますね、
ああそうですか、
はい、
じゃあね初詣や七五三を深大寺でされて、
はい、
大きくなってまた結婚式も深大寺でっていう方が出てくるといいですね、はい、うん、はい、ということで、七五三や初詣の、法要に関しましては、
はい、
予約が、ホームページの方からできるようになっているということですので、はい、これからね、秋冬にかけてシーズンですので、
はい、
もしご希望の方いらっしゃればそちらの方をチェックしていただきたいと思います。
お待ちしてます。
調布 FM セラビー、
セラビー、今回は深大寺の僧侶吉井里帆さんにお越しいただいてお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて前回も8月の末におそばの、はい、種を植えました、
はい、
というお話をしていただきました。深大寺の在来種のおそばを、
はい、
自ら育てていこうということ で、
ね、
はい、毎年力を入れてらっしゃいます、はい、以前のねご住職も、
はい、
力を入れていらっしゃった部分ですね、はい、おそばの会っていうのをしていらっしゃいましたけれども、はい、今年の、5月6月頃でしたか、そば学院の生徒を、
はい
はい、募集しておりますということを、はい、この番組でもお話しいただいたんですが、はい、今年の応募状況というか、
まあ、おかげさまで、
ええ、
定員がだいたい20名、はい、20名ぐらいですので、はい、多くてそれの倍の応募が来まして、はい、40数件ぐらい。
あ、そうですか、はい、
そこからちょっと厳しく審査しました。
厳しい審査厳しい審査があって、
はい
はい、
20名の方が今頑張っています。
あ、そうですか、はい、月に1回でしたっけ。
基本は月に1回の土曜日になってまして、
基本は、
はい
はい、
でそれ以外もやっぱ畑作業とか、
はい、
年によっては特別講座っていうのもありますので、はい、
基本的には月に一度ということですけれども、はい、そういった先ほどお話し出た、お蕎麦の種まきとか、はい、そういう時にも、はい、いらっしゃるわけですか、
は
い、
まあ、基本土曜日のは講座になってまして、はい、蕎麦のそれ歴史とか栄養素とか、いろいろ蕎麦に関する知識の講座を、
いわゆる座学
で、そうですね、前半は、で後半は蕎麦打ちが数回ありますね。
そっか、蕎麦打ちね、はい、これ結構大変ですよね。
そうですね、でちょうど時期も冬12月とかの、はい、冷たい水で、頑張ってやってますね。
あ、そうですか、はい、ね、先ほど20名の方々、はい、合格していらっしゃるということですが、はい、年齢層とかどうなんですか。
結構若い方から、はい、上の方までバラバラですね、
ええ、あ、そうですか、
はい、今年は10代の方も1名おられますし、はい、去年も20代半ばぐらいの人がいましたし、
そうですか、はい、結構若いうちからお蕎麦に興味があるって、
ね、
はい、なかなか渋いと言いますか。そうです
ね、珍しいですね、うん、まあ、うん、少しですけど一人二人ぐらいの話ですけど、はい、まあ、すごいなと思います ね、
あ、地元の方が多いんですか。
基本は地元でも遠い方で、今年は千葉県とかおられますし。
あ、そうなんですね、はい、
もうバラバラですね。
あ、そうですか、
はい、でもやっぱ地元の人が半分以上はいます、
うん、あ、そうなんですね、
はい、まあ、近い方がいいと思いますね。
まあそれはそうですよね近くだからこそ行ってみようかなっていう方も、そう
ですね、まあ、月に1回なんで遠い方は電車に乗ってとか車で、うん、
まあ、ある意味ちょっと遠足していただいてる、はい、という感じなんですね、
はい、
じゃあ、まあ座学から始まって蕎麦の種まきにも参加できる方は参加したり、はいはい、そして、蕎麦打ちまでということです、ね、はい、ま
あ、他にも刈る作業とか脱穀とかもありますので、あ、まあ、それはちょっと蕎麦の成長具合とか、うん、天候とか時期によってバラバラですので、
そうですね、
平日になったりとかになって、あまり人が来れなくなったりとかあるんですけど、
確かに、
はい、まあ、種まきは絶対土日のいずれかにって決めてます。
なるほど、はい、じゃあできるだけそこは皆さん来てくださるわけですね、はい、
畑から座学から蕎麦打ちまで、
うん、
半年で、
半年で、
はい、できる感じになってます
ね。え、どのあたりが大変ですか、吉井さんから見て。
やっぱ畑作業です
、畑作業やっぱり大変ですか、
はい、特に私ちょっと喘息持ちだったので。
あ、そうなんですか、はい、
刈る作業と脱穀っていうのもすごいほこりが舞うので、
どうしてもね、
はいはい、あと虫に噛まれたりとか、
あ、なかなか過酷ですね。
そうですね、種まきして土寄せっていう作業は暑いですし、
まだね、はい、暑いうちで多少涼しくなっても脱穀とか、
はい、 そうね、
そういう部分はほこりが舞ったり、はい、まあ、乾燥する季節でもありますもんね、
はい、すごい、僕は私一人だけ、はい、業務用の清掃員がつけるマスクとゴーグルつけてやってますね、毎年。
がっつり
がっつりしてます。
業務用のマスクと。
目もやっぱやられちゃうんで、ゴミが入って。
うわー、そうですか、はい。そこまでしてお手伝いしてらっしゃる。
そうですね。
涙が出そうですね、
本当にね。江戸時代から続く種を。やっぱ守っていかないといけないという使命もありますから、ね、素晴らしい。
やっぱりそこまでして作ったお蕎麦は美味しいですか、はいはい、
そうですね。
あれ意外とあっさりしてますね。
いや、それがあんまり食べたことがなくて、1回ぐらいですかね、1回2回自分たちが畑から作って粉にし って食べたの、1回か2回、2回あったかどうか。
そうですか、はい、なかなかお坊さんの皆さんの口に入らない。
そうですね、まあ基本はやっぱ畑も限られてるので、うん、量も限られてますし。
そうですね。
で、あの、まあ、一応お寺の奉納の奉納する粉っていう扱いですので、
奉納するために作っているという前提なので、
は
い、
まあ、お供えとかももちろんです。あと年間行事でお客さんに、
はい、振る舞う、
はい、振る舞ったりとか、
まあ、大体あの毎年例年でいくと11月の末頃からそば祭りが始まり、はいはい、それはまああの周辺のお蕎麦屋さんと連動して、ね、はい、いる企画になっておりまして、はい、そのまあ最後を飾るという感じで、12月の初め頃の、
はい、
土曜日あたりで、はい、蕎麦盛り観音供養祭、
はい、
でそこでお蕎麦を献上する儀式が行われる、ね、はい、ということになっていますので、はい、じゃあそこに向けて、まあ、新蕎麦を、
その時の式の粉は確かまた別の、
あ、
確かちょっと定かじゃないんですけど、木島平のそば粉だった記憶がありますね。
調布市の姉妹都市、はい、姉妹都市、木島平村もお
そば
の名産地ということで、はい、あのお米もね、そういえ
ば、そうですね、
木島平米を作ったり、
田植え式と稲刈り式がありますね。
そうだそうだ、はい、
そうですね、
おそばだけじゃないですね、はい、そうですね、
はい、
あのお米、あの深大寺の中の池のほとりになんか一回こう置いてあって、はいはい、稲穂を見たことがあるような気がしますね、
はいはい、今も地道に水揚げもう抜いてるんですかね。
あ、
まだ水あったような気が
うーん、
まあ育ててますね、あのプランター、大きいプランター6個ぐらい、
はい、そう考えると結構あの深大寺のお坊さん、はい、農作業も少しずつ皆さんしてらっしゃって、
はい、ありがたいことです。
いやでもね、本当になんか何かあった時に自給自足ができるといいですよ ね、
すね、
はい、なんか今年もなんかお米が足りない足りないみたいな、
は
い、
むしろもう田舎に帰る身ですから鳥取の山奥に
鳥取もお米は取れるんですか。
取れますね。
うーん、
結構水が冷たくて綺麗な場所が多いんで、はい、美味しいですね。
それはもうじゃあお米もね、あの取れるでしょうね。あの神田寺もあの今年は台風 の、はい、あの影響のあった直後にすごく、はい、あのもともと湧き水が多いですけれども、はい、すごく水が豊富ですって、
そうです、
あの X とか
すごいことになってます、ね、
インスタグラムの方で、はい、あの画像とか、はい、
もう建物の下からどんどん湧き出て、
どんどん、
あの小川みたいな何個かできてます
そうですか。
本堂裏、のまあ、普段見れない場所なんです、うん、中庭がもう結構な川になってまして、
そうですか、はい、
本堂下と松陰下から湧き水が溢れて、
溢れてる、
ちょっとまあまあ大きい川ができてます、
どっか浸水したりはしてないんですか。
してないですね。
そうなんですね、はい、
でもところどころちょっと床が濡れてきたりとかありますね、
じゃやっぱりものすごくあの水源のところにたくさん水が降ったというわけですね。
はいはい、まあ、今までも梅雨の時期は、うん、そういう大体同じ場所に湧き水が出たりとかしてたんですけど、今回は新しいところからいろんなバンバン出てたんで、はい、
じゃあこんなところにも水通ってたんだ、
はい、発見するのにちょっと楽しかった
です、ね、あ、そうですね、
怒られますよ
こんなとこも出てきましたっていう感じで皆さんで、
はい、だいたい梅雨で多い時は本堂下と、
はい、
あの盆栄の前の栗の下、
栗のところね
が毎年ぐらいなんですけど、それ以外に書院の横、本堂の池側、
はい、
あとは東門の方とか、
あ、そうですか、
はい、いろいろ出てるところ
です、ね、あ、そうなんですね。あの本堂と、はい、あの岩山大師堂の間のところの あ、はい、あそこは何池って言ったんですか。
五大村池です。
五大村池、はい、難しい名前でなかなか覚えられないんですけど、はい、あそこもじゃやっぱりいつもよりたっぷりな感じ。
そうですね、あの本当に雨の時は溢れてました、
ね、うん、あ、そうなんですね、はい、まあそのあたりね、あの雨の降り具合によっては、はい、いつもと違うような水の様子も、ね、
本当に触ってみたら冷たいですし、雨水って感じでもない
じゃなくて、 って、
はい、飲めるんじゃないかなとは思いましたけど。
飲んでみたことは？
いや、多分お腹壊すので弱いんで。
弱いから、はい、はい、そんなちょっと困りますもんね、は
い、ちゃんと沸騰させてから飲まないとですね
確かに地下水ですからね、はい、それはやっぱり気をつけないといけない。
危ないです、
うん、いくらあのね、あのお魚が元気に、鯉が元気に泳いでいたとしても、はい、そこら辺はやっぱり十分気をつけてらっしゃるというか、はい、まあ、ただやっぱりそういったね、あの近隣でもあの湧き水が出てるという場所ですから、はい、やっぱりお蕎麦をね、はい、あの作ったりお米を作ったりするにも深大寺はおそらくあの向いている地域なのかなというふうにも思いますので、はい、蕎麦学院の皆さん、じゃあ一生懸命ね、あの蕎麦打ちまで皆さんマスターしようと思って、はい、らっしゃるでしょうか、
はい、
来年も、ね、募集あるでしょうかね。
そうですね、うん、5月ぐらいか6月ぐらい、
はい、じゃあまたあの今回残念ながら外れてしまった方も、はい、ね、あの当選できなくった方も来年またもし、
はい、お待ちしております。募集があ
ったらね、ぜひお蕎麦作り、はい、体験していただきたいと思います。
はい、
今回も深大寺の僧侶でいらっしゃいます吉井理法さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビ
ー、みほとけのほっとけないぞ深大寺、ヒューヒュー。このコーナーは私みほとけが深大寺にまつわるお寺仏像の情報をたくさん話していくというコーナーです。深大寺からまあご縁はありつつも遠く飛んで最近いろんな話をしておりますが、お付き合いください。
はい、
はい、今日もこの方が、ゲスト聞き手役で来てくださってます。
どうもお邪魔しております、藤田京子でございます引き続きよろしくお願いいたします。
本編のメインパーソナリティといいますか、
いやいやいや
MC でございますが
ありがとうございます。こちらにも読んでいただきました。
いや、そうでもございません。いや、こうして聞き手の方がいると、
はい、
非常に話が弾むんだなっていう藤田さんの聞き手力に私甘えて、今月もよろしくお願いします。
どんどん甘えてください。できる限り首振っときます、
はい、ありがとうございますいや、で本編でですね、十三夜のお話をされていたということで、
はい、
うん、夜のお寺いいよねっていう話がね、今回は。
でもそんなに入れるところたくさんあるんでしょうか。
いや、基本ないですよね。お寺さんってやっぱりその、まあ、修行の場っていうのが元々のルーツ、
はい、
誰かのために祈る神聖な場所なので、そもそもが関係者しか入れない部分が、だんだんだんだん一般の方が参拝に上がるよう、まあ、それが平安時代だったら貴族も入るようになって、それからどんどん庶民も参拝に上がれるようになって、で江戸時代からはもう観光のようにワイワイワイワイみんな参拝する。
なるほど。
でしかも江戸時代になると、あの檀家さんの制度っていうものができてくるので、まあ、市役所のようなお寺がね、役割を、
戸籍を管理したり、
戸籍を、はい、し始めたので、寺受け制度っていうんですけど、でそうなるともはやもう会員制になってくるんですよね。
会員制、
はい、
はいはい、
だからあんまりこういつでもどうぞではないんですよね。管理してる人がいて、決まった時間に参拝お願いしますが、まあベタなんですけど、でも逆にそれじゃない古いお寺さんとかだと逆に開けてくれてたりするんですよ、
はい、
それで言うと東京は浅草浅草寺、
はあ、
あの関東最古のお寺さん、東京で一番古いお寺なんですけど、あのもうないですよね、あそこ全部道でどこにもない。
雷門って言っても、はい、提灯がぶら下がってるだけで扉はなさそうですね。
そうなんですよ。で扉が仮に雷門にあったとしても、いろんな横の道からいっぱい入れるじゃないですか。
入れますね入れますね。縦横無尽に、縦横無尽に中店の横道がたくさんありますね、
はいはい、もうあれ全部塞ごうと思ったら封鎖できませんって多分私言いますね。
あれドラマかなみたいな、
うん、まあ、そういうこう古い歴史があったりとか、まあ、お寺のこの性質でもう昔から広く庶民の方に拝んでいただいてるんですなんてところは、あの開けていたりするんですよね。
確かに浅草寺は閉じこもりようがないですね、う
ん、ないんですよ。で夜行くと、まあ、浅草寺その本堂の中はさすがにね閉まるので、いろんな大事なものがあるから、だけれども目の前に行ってライトもずっとついてて、いつでも拝めるんですよね。
だからやっぱり観光客の方も、
はい、
自由に行ける感じがいいんですかね。
行けるんです、うん、でも言っても あの浅草のホッピー通りとか行くと夜も賑やかですけど、あの本堂の前とかは静かなんですよ。
なるほど、ホッピー通りってあるんだ。
ホッピー通りってあるんですよ。あ、すみません、あの浅草はよく劇場がね、演芸の舞台があるので、お世話になって行くんですけど、帰りにあのすごいですよ、もうテントにちっちゃい椅子がいっぱい並んで、みっちみちに人が飲んでる、うん、ホッピー通りってい
う。みんなホッピー飲んでんですか。
そうそうそう。ホッピー発祥の地なのかな、わかんないですけど。
ホッピーの会社調布にありますよね。
そうなの。
工場。
工場が、
うん、
じゃあそれの、あ、多くは浅草に。浅
草に流れて
そう。そこも楽しいんですよね、また。
なる
ほど。まあ、置いといて。
置いといて。置いといて。浅草寺。
浅草寺、はい、夜の浅草寺、まあ初め夜のお寺入ると、やっぱりこう、夜だからこそ、自分と、仏様、まあ神様なりと、なんか、誰も邪魔されてないというか、距離が近づく、やっぱ視界がこう暗い中、明かりがお堂についてると、やっぱり視線とか集中力がその光の先に行くので、よりぐっと心が近づく気がするんですよね。
1対1みたいな感じで。
はい、めっちゃ良くて、なので、まあ夜の参拝、なかなかね、機会はないですけれども、こういう機会に、ね、十三夜みたいな時に行くのはめっちゃいいなって思ってて。はい、
秋の夜長に。
夜長に。
うーん、
で、まあ、関東だと、まあ、浅草寺が有名ですけど、信州だと善光寺さん。もうずっと開いてるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、善光寺も浅草の浅草寺と同じく、歴史が古く、もう日本の仏教が伝来してきた時から、しっかり善光寺としてあるっていうので、まあ、そこも善光寺如来というご本尊様が、まあ、珍しい日本一古い仏像と言われていて、絶対秘仏、もうお寿司が開くことない。でも確かにそこにいるっていう、で、善光寺様とご縁を結ぶと、必ず自分のなんか願いがこううまくいったりとか、こう亡くなった方が供養されたりとか、自分の人生がこう前向きに生きれるようになるみたいな、もう多くの方が、来ていたので、もうこうお坊さんが修行して、で仏様の世界をこう目指すっていう聖なるゾーンと、人間がこう生活する中で本当にいろいろしんどくなって駆け込んじゃうっていうこの俗の部分がこう完全に混ざり合ってるんですよね。
そうなんですね。
そう、善光寺さんが、でそうなるとやっぱりもう参道がデカデカとあり、もう浅草寺のようにあっちこっちに出入り口があるので、うん、塞ぎようがないっていうか。山門とか生垣が全くないんですよね。
そうですか。
はい。
私長野の善光寺さん実は行ったことがないんですが、やっぱりじゃあその規模が相当大きいですね。
はい、規模が大きいですね。で、まあ、深大寺さんもなかなか大きいですけど、やっぱりあそこは修行の場としての格式が高い場所なので、やっぱり夜は閉めてやること、お寺の中でやる場所っていうところで、もちろん閉めるにも意味があるんですけれども、夜入れるお寺さんもう本当にこう、浮ついた心で飲み会帰りにふらーって入ってっても、なんだか心が引き締まり、なんだか手を合わせてしまうっていう静寂な空気が、はい、すごいいいなと。まあ、年末のね、賑やかな中行くのもある、うん、いいんですけど、その時もなんか心の中ちょっと綺麗になる感じしません？こう、清められてる感じ。ちょっとスピリチュアルな言い方になっちゃうからだけど、うん、なんかこう、リフレッシュできるというか、
そうですね。
空気がピリッとしてる感じ。
うん、それはありますね。
はい。それのさらに濃度の濃いピリッとさが、はい、ある夜のお寺。あ、最後じゃあおまけ情報。
ええ、
あの奈良県東大寺、
ええ、
大仏殿も、
ええ、
あ、大仏殿自体は閉まるんですけど、東大寺というものの敷地全体は、
はい、
門作りようがないぐらいでかいので、
あ、
誰でも入れるんですよ。
そうですか。
そうなると、
ええ、
南大門の国宝、
ええ、
金剛力士像、
はい、
あの運慶と快慶が鎌倉時代に作ったでっかい仏像、あれも深夜に見に行くことができます。
そうか。
はい、あそこ参拝料もいらないのでもう奈良に宿泊されていたらぜひ夜のお散歩で東大寺の方行ってもらって、本当に真っ暗なんで、ライトアップも一個もしてないので、目が慣れてきてぐーって凝らすと南大門の中に仁王像がボーンと立って、それが目が慣れてきてちょっと見えた瞬間に、はっ、でかいのがいるっていう、
すごいですね。
すごいです。なんか仏 今日すげーっていう感じになります。
あー、やっぱりあの辺でやっぱり作られたものっていうのはそういうなんかこう意向みたいなものを示す存在でもあるのかな、
はい、いや本当にやっぱりもう国会レベルの東大寺っていうものはね、うんうん、まあ、今で言うなんかどこだろうな、国会議事堂の守り神みたいな感じになるんですかね、それぐらいになるので、あの真剣にね当時はもう政治で、うん、あの政治として鎮護国家で国を沈める、ねうん、守るためのお寺だったので、はい、やっぱ国民ね今1億人いますから1億人分の悩み事を聞いて守るにはね、はい、あれだけの仏様がいないとっていう
そういう意味での大きさっていうものを示してる、
はい、そうなんですよね。
私ならもね、はい、修学旅行以来行っていないっていう、
いや多くの方がそうだと思いますよ。
そうですかね、はい、また行ってみたいなと思いつつ、うん、じゃあそういう情報も聞けたので、
はい、ちなみに10月26日に、はい、あの JR 東海さんが主催で、はい、あの奈良の東大寺の隣ですね、うん、興福寺、
はい、
国宝館を巡るという御仏がご案内するというイベントがありまして、ただちょっと大般若の深大寺の人をかぶってます、うん
同じ日ですね、さっき話してたのとね。
そうなんです。
でもほら関西にいる方は、
はい、
奈良の方行きやすかったりするんで、は
い、そうですね、
興福寺の国宝館、
国宝館阿修羅像とかいっぱいいらっしゃいますので、
いろんなもの見れそうですね。
もうすごいです、ぎゅぎゅぎゅと詰まってますので。
じゃあそれ御仏さんの解説付きで、
はい、まあ、今みたいな感じで結構自由に喋りますので、よかったらお越しください。
よかったらお越しください。はい、仏さんの SNS とかから行けますかね。
はい、はい、SNS でお知らせしておりますので。はい、
チェックしてみて。
はい。お願いします。では、御仏の仏の映像、深大寺でした。ナム。
ナム。
調布 FM セラビー。ここからは第11回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺蕎麦組合賞を受賞した牧野光希さんの彼女の恋煩いを原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその前半です。それではお楽しみください。
ババ様が患ってるの。母は鬼のかくらんだとばかりに眉をひそめるのだった。駅前の商家たちは日だまりの上着を羽織り、まどろみに時をくべている。私も乾物屋の店先に立ちながら野良猫とイワシ雲を見上げていた。かくも緩みきった昼下がり、母は配達から戻るなり、ゴシップの花火を打ち上げたのだ。ババ様、患う。ババとは母の母、御年62歳、店の女主人である。病人には見えなかったけど、昼食を敵のように平らげ、出かけていった。体は悪くないの。患ってるのに。母はため息まじりにうなずいて、こっちの方をね、と胸のあたりを刺すのだった。恋をね、患っちゃったみたいなの。ババ様が色にほうけている。母は言い張るのだが、祖母の神仏への祈りは愛も変わらず陰謀なものだった。賽銭分は仕事してもらうよ。頭は垂れず、両目もカッと見開いたまま、阿弥陀様は身をすくめているはず。二人で深大寺の本堂を訪れていた。平日の境内に人影はまばらだ。神様もうたた寝する春の盛りの午後、母曰く乾物屋の女主人は天休日である木曜にこの地に通い詰めているとのこと。神様の前で相引きとはね。寮の瞳を嫉妬で燃やして、相手が誰か探ってきなさい。拒めるはずもない。私は失業中の23歳、看板娘とは名ばかりの 居候の身である。木曜だった今朝、祖母に同伴を願い出ると、来たけりゃおいで。思わぬ返答、恋は鬼婆をも菩薩に変えたのか。女主人が本堂脇の事務所へ向かう。縞木綿の着物に木漏れ日の柄がかかる。見上げれば能力の日差しがいっぱいに広がっていた。立派な木だね。ムクロジだよ。どういう字を当てるのだろう。祖母は絵馬を買い、孫娘に握らせる。良縁をお願いしな。愛より職が欲しい。結構じゃないか。職探しもご縁のうちさ。と恐る恐る尋ねてみる。他に用事などは？ちと色っぽい野暮用がね。意味深な口ぶりで、お前も会ってみるかい？やったとは思わなかった。不安が首をもたげてきたからだ。私が幼かった自分の話である。ゲゲゲの鬼太郎の絵本に夢中になっていると、女主人が覗き込んできた。お前は誰が好みだい？この人、とネズミ男を指した。長身の細面、ひげもかっこいい。趣味が悪いね。祖母はかぶりを振り、私はこっちだね、と鬼太郎の肩のあたりを指す。目玉親父？その奥、子泣きじじいだった。うちの血筋は男の趣味が悪い、揺るがない事実である。本堂から門前へと向かいながら、足取りの重い孫娘を婆様が振り返る。いいかい、と噛んで含めるように。先方が何を言ってもうなずいておくんだよ。はて、どういう意味なのか。食事時を過ぎた蕎麦屋では、数組の主戦たちがほろ酔いの海に帆をかけていた。婆様に続いて店内を進むと、怖がり席の老人が手を挙げた。隣には送信の青年が控えている。やあ、お元気でしたか。今日は連れがおりまして。紹介し合う。青年も孫で、私と同い年、休暇を取ってきたとのこと。さておき、婆様お見事である。お相手はうぐいす色の上着が似合う銀髪の紳士なのだった。今回は第11回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺そば組合賞を受賞した牧野光希さんの彼女の恋煩いの前半でした。次回は後半をお送りします。どうぞお楽しみに。調布 FM セラビー、セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布ハイフン FM.com、 メールアットマーク調布ハイフン FM.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。
皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。